チェンジ最強眉毛の裏に。
さあ今日も
おー始まったい。
残念ながら始まりました
残念ながらってどういうことチェンジ最強
眉毛の裏に。チェンジ最
強眉毛の裏に第13回目ですよ。
バックバックフューザーフューチャー
テーマがね、バックトゥザフューチャーということで第13回目、はい、来ましたけど、いやー参ったね。
まあいいでしょ
う。実はこれテイク2なんですよ。
そう。結構行ってから、
ね。結構行ってからね。3、40分近く。
そう。
ダラダラダラダラと喋ってて、これちょっとまずいなと。
そう。
先週よりまずいなと。
そう。
いう話になって、まさかのやり直しということでね。本来こんなこと言うべきじゃないんでしょうけども、うん。なんか最近おかしいな。調子がおかしいと俺は思う。この番組が。
なぜだ。テーマ設定をミスってる。
テーマ設定をミスってるのかな。なんかね。
だとして。
あのね。あ、そうそう、今週ね昔の放送聞いてみたんですよ。
お
帰ってきた最強眉毛のうなり
前番組の、
ね、うん、第あれね60回ぐらいかな。おコードギアス反逆のルルシュ一期の方ですよ。
お
まあ元気
あ、そう、
二人ともまあ元気。うん、もう俺がみたいなやり合いがすごく効いててね、自分で言うのもあれだけど気持ちよかったんですけどね。その俺がっていう精神が今ないような気がするんだよね。
あるでしょ。
どうぞになってる気がするんだよね。
ああ、
わかる。
どうぞギアスだ。じゃあ
もっとね、お互いにね攻撃的な。
俺が丸くなっちゃったっていうのがある。
いや、俺も丸くなっちゃったっていうのがあるんだよ。これ本当にね全然違うよ。
あ、そう。
うん、聞いてみ。去年のあれいつ頃だ。60回目ってことは10月11月ぐらいかな、うん、全然違うから。
俺優しくなったもんだって。
そう、あのダメなんだよ。
超優しくなった。
どうした何があったのかね、この数ヶ月で。
まずコロッケを許せるようになった。
もうなんか全然違うんだよね。もっともっとさ、いろんなものに噛みついてた気がするんだよ。そう、昔の中山くんは
コロッケに噛みついてたでしょ。
そうそれこそまコロッケに噛みついてたやつそういうことじゃなくてね、うん、コロッケというその概念とかね、ものにね
噛みついてたでしょ、
うん、なんだこれはと、うん、それは決して食べに行っていたというわけじゃなくて、ね、うん、そうだから、いろんなものにさ、
もうだから全部
勝つですよ、それこそ、うん、もっともっといろんなものを、ね、バッシングしていく太田光的なさ、
うん、
センスをねもっと磨いていった方がいいんじゃない。ちょっと丸くなってるよ、我々。
うん。
うん。これいけない。
いけない。
と俺は思ったね。うん。
じゃあもう早速バッシング入るよ、じゃあ。
お、行きましょうよ。
うん。今週の。先日変な電話かかってきて。
おー、変な電話。
うん。友人からだったんだけど。
うん。
いきなり、まず、2コールぐらいで電話出たの。
プルルルル。
プルルル。
プルルガチャってこと。
ガチャ。
はいはいはい。
はぁ、電話出んの早いね。からテンションから入ってきた。
向こうもちょっとテンション高いと思う。
その時点でちょっとやばいなっていう香りはしてた。
まあ普通の電話じゃないぞ、これはと。
普通の電話じゃないぞ。
うん。なんか向こうやたらテンション高いと。うん。
思ったわけ。
うん。
そしたら、長山くんボストやらないって言われた。
ボストン？
ボスト。
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 うん。ボストやらない？ボストやらない？
うん。
って言われた。
まず言われた。
うん。
なんだボスって。
うん。初めて聞くことですね。
ボストってなんだと。
うん。
聞いたわけだから。
ボストとは何ぞやと。うん。
したら、いや、ボスやらないって言われたわ
け。会話になってない
んだ。そうそう。
オウム返
し。いや、わかんない、わかんない。
うん、ボスとの意味がわかんない。
俺はわかんないの一点張りだし、うん、僕はボスとやらないの一点張りだから。
もうだから会話が成立してないんだよ。お互い言い合ってるだけで。
電話切ったわけだから。怖いから、
もう。うん。意味がわかんないです。
もうなんか、立ちの悪いチェーンメールみたいなこと言うなら、ぐらいのもう、
怖さ。全く意味がわからないと。
で、ボスとなんだろうと。
思って。
話をしたよ、
ここで。うん、ああ、ここでね、うん。今日その話を持ってきたと。
そう。
ボスと。
ボスとだよ。俺の中でまず一番最初に思いついたのは、
うん、
なんか、合コンとかあるじゃん、まず。
合コン？
合コンとか。
合コン、
うん。合コンとかあって、真ん中のやつがフロント。
ポジショニングの話。
ポジショニング。
うん、
真ん中のやつってかもう、要するに。
回し役みたいな。
回し役みたいな。
その、フロント。漢字ってこと？
そう。
合コンの漢字をまずフロントっていうの。フロントっていうの。
で、その脇を支えてるやつがサポート。
おうおう。
で、最終的に、もう全体を見る。バー全体を見る。
一ちゃん端っこの。
一ちゃん端にいるやつ、ボスと。
じゃねえかと。
サポート、ボス
と。思ったということね。
いう、うん、まあ、それは。
なるほど。で、その、ボスとの片っぽをやらないかという
電話。お前回し、あの、バル空気をちょっと。
うん。調整する役
コンディショナーしてくれないかと。いう、
うん。だと思ったと。
まあ、だと思ったと。
うん。
ただ俺は断ったんだけど。それだったら、ね。
そうだね。
で、まず第2は。
おう。
ボスとやらないかと。
はいはいはい。雑魚的ボスのボス。
ボス
と何かをやらないかということね。うん。
で、ボスとやらないかって言われたら、
うん、
まず第一に性的なことが分かる。
なんでだよ。どっちかって言うと、喧嘩とかじゃないの。どっちかっていうと、
いや
あそこのグループのボスとお前やり合ってみないかとか、
そういうことじゃないの。喧嘩しないかって誘い方になるじゃん。
うん。
何の言葉もなしに、
うん、
だ英語もそうじゃん。プレイのみだったら、
お
そっちの意味になるでしょ。
まあ。
プレイカードだったらトランプになるでしょ。
うん、はい。
みたいなことよ。
なるほどね。
ボスって誰だ
本当だね。
ボスは相当いかついぞ、まず。
ダンプ松本みたいな。
そう。それは、だったら断るし。
どうして、しかもそんな電話が来るのかと。圧戦のね、うん、性の圧戦の電話がなんで来るのかと。
だから俺はそれだ、まず断る。
それも違えなと。
うん。だって、
まだあるんだ。
あとはだからもう、ボストって聞いたら、
うん、
もうボストンバック。
ああ。
ボストン。
うんうんうん。
ボストンの聞き間違いじゃないかと。
なるほどね。
ボストンやらないかってこと。
うん。まあ、それでもよく意味がわからないけどね。
何かを運ぶ役かなって思った。
あ、ボストンバッグに何かを入れて。
っていうかもうボストン。
うん。
って言ったらボストンバッグだから、うん、何かの運び屋的なものを。
その、暗誘的なってこと。おー、ボストン。隠語的なね。
そう。
うん。運び屋やらないかと。
そう。で、俺ら免許持ってないし。
無理だと。
運び屋無理だと。
もう、ろくな電話じゃないね。
ろくな電話じゃない。
どの解釈を取っても。
どの解釈を取っても。
だから切ったのは正しかったと。うん、いうことだね。うん。
だから、あなたなりのボストンがあったらちょっと、こちらの番組までちょっとメール。
ボストって何ですかね、スペルで言うと何 ?B-O-S-T ってことかな、ね、ボスト。
ボスト。
まあ、英語っぽいけど。
で、誰かといたみたい。
ああ。
その人だからボストンについて知ってるわけ。
二人以上で喋ってて、
喋って
そのうちの一人が電話をかけてきたっていう状況ってことね。うん。
で、ボスト関連のなんかあるかもしれない、今後。接近、アクセス。
動きが。
ボストアクセス。
そうだね。ちょっと、待ちましょうよ、うん。何かしらあるでしょうから。それがただのね、よくわかん、酔っ払ってたわけじゃないでしょ、その彼
は。酔っ払ってたわけじゃないと思う。
うん。
で、ボストンに関して、ボストンに関しては、俺も電話を出ない可能性があるよ。多分怖くて。
今後。うん。でも気になりますけどね。
気になる。
何なのかっていうのは。なるほどね。そういうよくわかんないことがあったと。
そう。
はぁ、今週ね、なんもねえなぁ、ほんと。だ毎週何の話をさ、
うん、
してたの、今までって。過去の、この1年半以上やってるわけじゃない、
うん、
主に、やっぱ中山くんの今週あった話だよね。
そうなの。
うん。それ頼みで生きてきたからね。
事件のないところに、
うん。
事件を見つける男ですよ。
そうだよ。それをだからあんまり見つけてないってことだよ、最近ね。
最近もういいかなって思い始める。
そうだ、もうダメなんだよ。もう放棄してるから。自分から噛みついていかないと。それこそね。
コロッケに
噛みついて。コロッケにも何でも噛みついていかないとダメだって、やっぱり。うん、まず先週だから先々週のあの大沢親分の、
うん、
あの死去のニュースを知らない時点で俺引いたからね、正直。
あ、そう。
この男は本当に世間に関心がないんだなって思ったもん、うん、だってさ、コンピューターでパソコンインターネットやってるとしても、
うん、
ヤフーとか行けばさ、トップニュースで上がってるわけですよ、大沢親分死去なんてのは、うん、ね。でインターネットはがっつりやってるわけでしょ、割かし
割とい
い言うても、うん、でそれもすごく狭いところにしか行ってないんだろうなって瞬時に私は判断したわけですよ。
そう。
うんうん。それいかんて。
だからインターネットでも、だからもう、職場と自宅の往復ぐらい。範囲で。
だからもうちょっとさ、足伸ばしてみましょう、いろんなとこに。っていうこと。噛みつく、こうだ、コーナー化した方がいいのかもしれないね。今週の中山くんの噛みつきっていう。
あ、そう。
うん。全然もうね、あれだもん。歯がね、全然もう、錆びついちゃってるもん。遠いでいかないと。うん、
もう錆びついていいんじゃないかって思
った。ダメ。そんなんじゃ面白いものきっと作れん。
いや、面白いもの作る人にはならないから
。いや、この番組がってことですよ。
番組やね。
そう。ダメだって。やっていきましょう。俺もなんか探すわ。噛みつくもの。
で、キーちゃんが研げばいいわけ。俺が丸くなった分。
いや、俺結局そういうことはね、苦手なのよ。分かった。
あ、分かってる。
だろ？
分かってるけど、やっぱそこを磨く、う
ん。いや、私も頑張りますよ。うん。その回あなたも。またやっていきましょう、これ。
あ、そう。
うん、
俺も、いや、だんだんとやっぱ丸くなっていこうかなって思ってた、俺。
丸くなった中山くんは面白くないって。ダメだって。牙の抜けたライオンですよ。牙の抜けた松山健一になっちゃいますよ。ダメだよ、そんなんじゃ。
いや、やっぱだから、
うん、
もう今後はちゃんとほんと人の話を聞いて、もうわけわかんないこと言わず。
うん。いやー、面白くねえけどな。
ほ
う。うん。普通の人が放送したって面白くないわけですよ、ラジオなんての。うん、やっぱ頭ちょっとさ、2、3本ネジぶっ飛んでるやつがさ、喋った方が面白いわけでしょ。
だから、俺はもうだからネジをはめていこうかなって気になった
わけ。いやー、ネジどんどん抜いていこう。抜いていこう、ネジを。俺がそのネジ拾って自分のところにこう埋めていく作業にかかるから。で、極端な方が面白いんだって、やっぱり。
あ、そう。
うん。だから今さ、どんどん似てきてるんだと思うよ、俺と中山くんが。
そうだね。
でしょ？最初の頃って全然違ったと思うもん。
うん。
プラスとマイナスぐらいだと思う。
そう。
それがだんだん二人ともなんかね、ノーマルになんかなりつつあってね。これがいけないね。
磁力が全然どんどんなくなってきたんだね。
そう。これったらもっと反発し合った方がいいんだよ、きっと。
なるほどね。
うん。対決する何かで。
対決難しい、ね。
対決ものをやった方がいい。
対決もの。
うん。だからちょっと考えていこう、本当に。
あ、そう。
うん。真剣に考えていかないと。
やっぱでも、俺はだから、夢としてはやっぱ、
うん、
普通な人になりたいっていうのはやっぱ夢と一つ
ある。よく言うけどね。長山くん最近。
だから最近普通の人になりつつある。
なんだよ、普通の人って。それってさ、個性がないってことでしょ？ボツ個性ってことでしょ？
ボツ個性。
ダメだね。
ボツ個性万歳。
ダメダメ。もっとエグくなっていこうよ。
もういいでしょ。
もっとシャに構えてさ。
まだ今ちょっと、だいぶ丸くなったといえ、
うん、
まだちょっと他人と会話するの苦労するレベルですよ。
だからじゃあ分かったよ。すべてのハケ口をこのラジオに持っていければいいんじゃない？
なるほどね。
うん。ここの場だけでいいんだもん、変なのは。
うん。
要は。極端なこと言っちゃえば。この空間だけでいいんだよ。このブースのないだけで、
うん、
変な男になればいいんだよ。変身みたいなもんだよね。
あ、なるほどね。
うん。
だからもう研いでない、普段から研いでないものは切れないわけじゃん。
まあね。
そう。
急にね、生蔵持ってこられてね、これでやってみろって言われても難しいですからね。うん、でもまあ、考えていこうよ。前向きに。
考えていこうか。
うん、そうじゃないかね。でも、誰も聞いてくれないよ。こんな放送は。という感じでね。
うん。
来週以降、期待してもらいましょうかね。
そうね。
ということでね。じゃあ、こんなの方とか、やっていきましょうよ。
そうね。
うん。
スポーツ俺ましく天国さあ、今回のこちらのコーナーはですね。
うん、
毎回テーマを決めまして、
はい、
そのテーマに対するベスト3を皆様に決めていただきまして、そのベスト3に対して私たちがね、笑うっていうコーナーです。
そういうコーナーですね。今回のテーマが、あなたの〇〇記念日。
ベスト3。
ということでですね、はい、なかなか難しいテーマですよね。
難しか
った。よく考えてみたらね。うん。で、やってみたわけなんですけども。なんでこのテーマにしたんだっけ？あ、そうかそうか。番組の、テーマトークの方が、うん、バックトゥザフューチャー。
うん。
という映画。これが今年で25周年だと。
そう。
いうことで、25周年記念。
うん。
記念日。あなたの記念日なんですか？
そうね。
教えてちょうだいね、ということですね。
嬉しい。
うん。どうしましょう？投票の方とメールの有無と、我々のベスト3。と何からやっていきましょうか。
我々のベスト3。
我々のベスト3から、うん、おーやっていきましょう。
新しいでしょ。
しょうもないからね、うん、我々のベスト3はいつもね、
うん、
ここのとここれも良くないんだよね。我々のベスト3しょうもないからっていうのを言い訳にしちゃってるからね。
そう、
この姿勢も良くない。
そう、うん、
だからもうハードルを上げていけばいいんじゃない。
我々のベスト3は面白い
から、面白いからっつってやりづれーな今回本当にでもしょうもないからな、パッパッとやっていこうよ、
はい、
うん。どうする、順番に。ラリー方式で。
ラリー方式で。
はい。記念日ね。
ベスト3。
なんかメモとか全然用意してないけど。大丈夫なの？
もう、
頭に入って
る。ノーガード戦術。
おー、第3位から。
第3位。あれは、中学3年か2年の頃だっただろうか。気持ち悪い記念日。
ん？何その、語り。気持ち悪い記念日。
気持ち悪い記念日。
気持ち悪い記念日。
記念日じゃないんだけど。
説明が必要ですね。
記念日じゃないんだけど。
う
ん、最初に言うと、
うん、ちょっとすごいネガティブだもんね。
ネガティブな
気持ち悪い記念日、
うん、気持ち悪い記念日、
気持ち悪いと思われた記念日なのか、気持ち悪いと思った記念日なのか、
思った記念日
よくわかんないけど、思った記念日、うん、
思った記念日であり思われた記念日であるよね。
ほう、なんか複雑ですね。中学
2、3年ぐらい、
2、3年ぐらい、うん。
朝起きて、
うん、
洗面所で顔を洗おうとして鏡見た自分の顔、
お、
気持ち悪いって思って自分の顔をね。
急にその日、
うん、
いつもと同じ自分の顔、
うん、
急にその時は気持ち悪いと思った。
思った。
うん。
その日。
なぜだ？
そっから人を愛することを忘れたよ。
待って、ちょっと待って。なにそのリアルに悲しい話。どういうこと？ある日、ふと急に？
そう。
自分の顔が気持ち悪いと。
思った。
松山健一に似てる自分の顔が気持ち悪いと。
思った。
おうおうおう。
そっから人を愛することを忘れて。
中2、中3の時に？
うん。
へ
ぇー。そっから、亡くなったよね。
ん？
亡くなったよね、
それ。それはもうないの？
自分に対する自信がなくなった日だ。
あ、その日？マジで？
そう。
へぇー。
もう、それはもう凄まじくて。
なんかがあったわけでもなく、急に？
急に。
へぇー。じゃあ、私の記念日ですよ。
そう、プラスな方頼むよ。
僕のは全部プラスですから。
よかった。
つってもひどいですけどね。第3位。
はい。
どうしよう。日付でいこうかな。
うん。
2008年。
はい。
6月12日。
おう。
さあ、これは何の記念日でしょう？
ラジオ記念日。
ラジオ記念日違います。ラジオ記念日忘れてるでしょ。 ラジオ記念日は10月ですよ。6月12日、2008年っていうのは、メタルギアソリッド4発売日です。
お！
これねえ。満を持してです
よ。ついにですか。
そう。ついにじゃない。もう2年前の出来事ですから。メタルギアソリッド4、プレイステーション3でさ、出たわけですよ。2年前。
面白いね、
で、このさ、メタルギアソリッド4が、もう発表された時からね、俺は最高の環境でやろうと。もう心に決めたわけですよ。東京ゲームショーの発表された時点で。まずあの、5.1 チャンネルのサラウンドのスピーカーを買ってたよ。うん、4、5万して。
そう。ヘッドホンも買って。
ヘッドホンもわざわざ買って。そう。で、テレビもね。
今ね、カリカリカリって音がすげえする。
バイヤレスのね。あれじゃねえんだよ。
あれじゃない。
てか、サラウンドスピーカー買ってなんでヘッドホン違うよ。スピーカーを買ってよ。アンプを買って。うん、で、テレビも、ちょうど十何年使ってたソニーの、ブラウン管のでっけえテレビ。ぶっ壊れたので。そう。じゃあプラズマにしようぜっつって。
プラズマ。
ご了承して、プラズマの42型にして。で、学校をね、もちろん平日だからあるんだけども、2、3日。
そう、休んで、
ね。休んで。もう寝ずに、メタルギアソリッド4をね。
学校休んでやった。
学校休んでやった。やってましたよ。内容の方はね、そんなにでもなかったんだけど。
あ、
まあ、思い入れがある人、ということで、ね、メタルギアソリッド4発売日が第3位に入ってますよ。うん、
第2位。
第2位。
あら、1995年のことだっただろうか。
おい、これ全部か全部この語りパターンなのか。
名作が発売されたのは、
お、
ポケットモンスター記
念日。おー、ポケットモンスター1。
1。
一番最初。
初代。
おお、いつですか、いつ頃ですか。
小学生1年生ぐらい。
15年ぐらい前か、うん、ひょっとすると。
ハマった。
発売日に買ったの？
多分。
あ、ほんと？
あら、ハマった。
へ、
その子の人生大きく狂わせる。
なるほどね。あれがなければっていうね。なるほど。
そういうことです。
第2位。
第2位。
2004年。
はい。
12月16日。
2004年？
うん。今は6年前ですね。
6年前って、
うん、
高1？高2？出会った日だ、俺と、キーちゃんがね。
正解は、メタルギアソリッド3発売記念日ね。この日もね、よく覚えてますよ。うん、メタルギアソリッド3がね、発表された時から。
そう。
もう絶対に。絶対にこの日に学校は、もうさすがにね、僕は皆勤賞を取った男ですから、6年連続で。学校休むっていうことは、頭にはなくて。終わった瞬間に、山田電機ですよ。自転車で、一人でバーって行って、いつもみんなで一緒に帰るところ、ちょっと待って、今日はメタルギアの日だから、ちょっと悪いっつって一人でバーって行ってね、買って、井の一番にプレイして、メタルギアソリッド3はね、よかったね。非常に面白かった。
一番の名作ですよ。皆様。
で、中山くんメタルギアソリッド3は？
やってないっす。
さ。ぶっ飛ばすぞ、おい。3面白いですからね。いつかやってくださいよ、メタルギアソリッド3。
うん。
3は良かった。じゃあ第1
位。第1位。あれは2000何年のことだっただろうか。
何それ、エルシャダイを意識してるのか。
違う違う、
ひょっとして。
ただ、それは意識してなかったけど、うん、今言おうとして、うん、やろうとした
んだ。似てるなと思ったってこと。
あれは2000何年のこと、10年前かもしれないじゃん。
うん。
ただね、2年ぐらい前。
全然違えじゃん。
でもね、うん、俺にとったら昔のことだけど、君たちとったら明日のことかもしれない。
分かったから。もう分かったから。いつなんだ？何の記念日なんだ？
ラジオ記念日。
お！ラジオ記念日といえば、この、最強眉毛のうなりってことですか？
そう。
おお。
最強眉毛の、帰ってきた最強眉毛のうなりです
か？はいはいはいはい。
初代ではなくね。
うん。始まった。
始まった。
日。俺は厳密には覚えてないんだけど、
覚えてない。
その日の出来事をよく覚えてると。
そう。
いうこと
ね、その日のテンションとか、モチベーションとかすごい覚えてる。
そうですね。もうなんだかんだ
に。ウェブに俺の存在が配信されるということのまず恐怖感ね。
全世界発信だからね。
そう。スーパー怖かった。
何年、2年近く前ですか、うん、もう、なんだかんだで。最初ここじゃなかったんだよね。
そう、歌う
村っていうね、うん、大手のカラオケ店で、
うん、
マイクもこんなんじゃなくて、
そう。
よくわかんねえ、パソコンについてきたようなちっこいやつで。
そう。
音質もめちゃくちゃでね、うん、やってましたね。30分ぐらいスパロボについて話したんでしたっけ。
そう。
懐かしいですね。やっぱ覚えてますか。
覚えてる。
あんま正直覚えてないんだけどな。なんか、なんだっけ、何の話したんだ、スパロボで。
あれですよ。あれですよ。
どれですか。
すごい強化、ファティマの話。
ああ、ファティマの話ね。強化パーツ、ファティマの話
をした。ファティマの話をした。覚えてますよ。
ありましたね。
あった。
もう完全手探り状態で。
そう。
よかったね。
メガネかけていいですか。
あ、そうだ。その最初の一言で、なんか、最初の一言が全てを決定づけたね。方向性をね。
あれが僕はもうないから、今の、僕には。
何？めちゃくちゃ感。
うん。 あ、壊してやろうか。
そうだよ。守りに入っちゃってんだよな。
そう。
結局な。壊しに行こうぜ。もう、なんかいろいろ積み上げてきたものがあるじゃん、この2年間で。
うん。
それを全部もう壊しちゃおうぜ。
壊しちゃおう。
っていうテンションでさ、参ろうよ。うん。あ、似てますね、でも、なんだかんだね。僕の第1位は、これです。2005年。
5年。
3月15日。
最高。
315で、うん、違いますよ。3月15日2005年。これは、わかんないとまずいよ、さすがに。
うん、それ知っててボケてるから、ね。
あ、知っててボケてるんだ、うん。じゃあ答えを言ってくださいよ。
最強眉毛の、集い、スタート、
うん。そうですよね。最強眉毛っていう、名前が生まれた瞬間ですよね、これは。
で、うちらのチームは異端だったんだよ、言うなれば。うちらの高校の中でも。
集まりね。
高校の中でも異端だったわけ。
変だったよなぁ、今考えてみると。
何がまず一番異端って、
うん、
まずグループ名ですよね。
グループ名があるって
普通さ、誰々の、
そう。
誰々、個人名グループみたいな、
ねうん。鈴木のグループとかね。そう、うん、田中のグループとかって。そのリーダー格のグループっていう。
とか、部活名が入ってるね。
そう。
何々部グループ。
同好会だったらサッカー部とかいろいろあるんですけども。俺たちは部活も全然やってるわけでもなく、で、クラスも正直一緒じゃない連中がなぜか集まって。
しかもチーム名が眉毛。
眉毛チーム。しかも最強の眉毛。
最強眉毛チーム
です。早いね、もう5年ですよ。
そう。
あんなこと言い始めてから。この最強眉毛の集いっていうブログを始めて、
うん、
このうなりっていう放送も始まり。
そう。
いやー、いろいろやってきましたね、変なことね。
やった。
考えてみたらね。
俺は被害者だった。どっちかというと。被害者系が多かった。
いや、楽しかったじゃないですか、旅行行ったりとかね。
そう。で、ドッキリかけられた、
ね。ドッキリかけられた。
被害者代ですよ、だから俺。
いやー、楽しいね。楽しかったね、本当に。
いやーね。
いろいろできて。
俺の人生から眉毛抜けてたらね。
うん。
死んでた。
死んでたかもしれない。
死んでたかもしれない。
これはでもな、面白いよね、でも本当にね。
本当に面白い。
本当に面白い。だってなんで一緒にいるのかよくわかんないもん。
だって同じクラスにもなったことないからね。
そう、俺と中山くんはね、同じクラスにもなったことないし、で、まあもちろん部活で一緒になったりっていうのも
ない
し、不思議だよね。
同じ体育っていうのもないよね。なんか隣のクラスと体育
とね、クラスが違っても体育の時に一緒っていうパターンもありますけど、それすらなかったから。
それすらない。
本当放課後のみだからね。
放課後のみの。
面白いよね。本当にだから人の縁っていうのは不思議ですよ。
そう、でも本当ね。
うん。
感謝してますよ。
感謝してますよ、でもお互いにね、これは、うん。俺もだってあの、その何、イベント的なものがなかったら、グループがなかったら、今頃何やってたか全然わかんないもん。
でももっとね、
うん。
よ、いい方向
に。もっといい。じゃあダメじゃねえかよ。結果的にみんなダメな方向行っちゃったら、いや、そんなことないと思うよ。うん。うん、
俺は、人生の楽しみが生まれたもん。
うん、いや、そう。
で俺人生の楽しみなかったら、もう、とっくに絶望病で死んでた。
絶望病といえば。
絶望病で死んでた、俺は。
あれか、
エウレカ
セブンか。ほんとにでもそうだよね。
うん。何も楽しみないと思って、なんか。
なんだっけ最初、あー、思い出した。あれ、映画だよ、確か。28日後っていう映画を、なぜか見に行ったんだよね。
そう。
その時に、中山くんも、俺もなぜかいて、
うん。
そこだよ、最初の、ファースト。
いや、最初の、ファーストインパクトそこだっけ教室で、まず出会ったっていうのあるよね。藤原界隈。
そこ覚えてないわ。え？
藤原界隈で。俺は北原ってやつを知ってて。
おうんうん。あ、そうなの？
前々から知ってて。
おうんうん。俺は知らなかった。
記憶力、そう、知らない。
俺は中身も知らなかった。
俺は薄味だから。
影が薄いと。
そう、影が薄いっていうのも、その時はもう自分ではもう重々承知してたし。
うん。あ、そうなんだ。俺のことは知ってたんだ。
知ってた。俺知らなかったのね。女性で一人だけいて。
うん。
俺一個上だと思ってた、その人。
うちらの同学年なのに。
そう、うちらの。で、その人、俺あの人一個上だと思ってたわーって言ってたら後ろにいたんだけど。で、その気まずい人いたんだけど。
うん、それはダメだわ。
へぇー。
いや、ダメだ。もう完全に我々の思い出話になっちゃって
る。思い出話になっちゃってる。
うん。でもやっぱり記念すべき日ですよね。さすがの中山くんも覚えてたと。
覚えてる、それは。
あ、ホワイトデーの次の日なんだね。3月15日。
すごい。
うん、なるほどね。まあ、この日はね、大切にしていきましょうよ、今後も。
うん。
という感じで。意外と長めにやっちゃいましたね、我々のベスト3に。じゃあ、投票の方とメールの方ありますけど。
投票
の方からいきましょうかね。あなたの〇〇記念日はということで、今回は全部で10票いただきました。ありがとうございます。で順番にね、発表していきます。1票追加生に目覚めた記念。
おぉ
生に目覚めた記念日。ってことは、まあ、第二次成長がある、やっぱ中二、中学2年生、3年生ぐらいですかね。コメントは特にないか。引っ越し、あ、じゃあ、さらに追加。引っ越しした記念日。
おぉ
引っ越しって、中山くんは知ってますか？
スーパーしてる。
スーパーしてる？あ、そう。俺に比べたらそうでもないんじゃない？ 僕はなんだかんだで東京生まれ秋田移動で、カリフォルニア移動で、千葉に来て行徳移動で今の幕張ですよ。計だから 3,4 回してますよ。
俺も 3,4 回して
る。あ、ほんと？
実は。
あ、そうなの？
茨城。
うん。茨城？
そう。
あ、そうなの？
生まれたの茨城。
あ、全然知らなかった。
茨城。
うん。
名前忘れちゃった。
茨城ない。
違う。都内好き。
茨城、東京。
下町の方。
下町の方。
柴又かな？柴又。
はいはいはいはい、トラさん。
行って、柴又行って、東京行って、千葉かな。
結構点々としてんだ。
そう。下町、下町、千葉。だからもう下町っ子なんだよね。典型的な。
江戸っ子ですか。
江戸っ子。
全然江戸っ子的な要素は。あ、でも、行きとか結構言うもんね。
行き。
うん。そこ重要視するもんね。
ひとしを言い間違えるとかあるかもしれないね。
あ、江戸っ子的に。
あ、しっこしって言うかもしれない。
しっこし。なるほど。さらに追加、一票。
はい。
ママンにスーファミを買ってもらった記念日。
ああ。
これはなかなかね。僕も覚えてますよ、やっぱり。一番最初の、ファーストコンタクトですからね。我々は。スーファミが。
そう。
まあ、中山くんはプレステらしいですけど。
何が？
最初の、ゲーム機、触ったゲーム機、プレステでしょ？中山くんは。
違うよ。
あ、違うの？
俺ファミコンだよ。
あ、そうなの？
ファミコン最初だよ、俺。
我々世代はスーファミじゃないの？どっちかっていうと。
ファミコン。
ファミコンだった。
俺3歳の時からファミコンで遊んでた。
あ、そう。
スーマリー1で。
あ、そうなの？
違う、それは違う。プレステ2を最初に触ったって話。プレステじゃなくて。プレステ飛ばして。
プレステの前にプレステ2を触ったっていう話か。あ、そうかそうか。こちらコメント。嬉しすぎて泣いたと。
あー。
スーファミ買ってもらった時俺も嬉しかったなー。あれは、クリスマスプレゼントだったかなー。確かなー。続いて。1票。
はい。
優勝記念日。
お、
コメント。ロッテが優勝したのでお菓子が安くなりそう。そうそう、ロッテが優勝したんですよ。知ってますか？
そう。
日本シリーズに進出するということで。
そう。
ビッグなニュース。
ロッテと、
うん。
あれとってやり合うっていうね。
そう。そうそうそう。さらに一票。
はい。
ん？なんでこれ？開国記念日。ペリーってこと？
ペリーでしょ。
しかもこれ追加じゃないってことは俺が入れたことになってるわ。それに誰か乗っかってくれたってことか。うん、ありがとうございます。
ありがとう。
続いてですね、二、はい、票。卒業記念日。
はい、ああ、
卒業式ね。覚えてます？
腹立つよね、
中高の。
噛みついて悪いけど。
おお、
腹立つ
よ。お、噛みつくか。卒業記念日、あんま俺覚えてないな、高校の卒業記念日は。
うん。卒業記念日って言う人に限ってリア充だからね。
そうか？
多分。
卒業式。
リア充じゃないよ。リア充って言葉俺嫌いだからね。
うん。
っていう人に限って、
うん、
結構裕福な高校時代を送られている、いらっしゃる。
あ、でもさ、俺らもさ、打ち上げしたりしたじゃない？
した。
学校のあれとは別に。
そう。
そっちは結構覚えてるからね。
うん。うん、それだったら卒業記念日っては
言わない？思わないね、あんまりね。
うん、卒業、第2ボタンも上げちゃったりしてるわけ。
あ、そういうことね。そう。
俺の友達にもいるから、
ね。べったべったのね。
そう。
はい。まあでもそれは印象残ってるだろうね、そんな経験して
る。告白されたみたいな。
なるほどね。
俺それ聞いて思ったの。
うん。
死ね
って。お、戻ってきたぞ毒を持った中山くん戻ってきたね。いいね。そして最後。
うん。
全部で3票いただいております。うん、これがベスト1です、
ね。はい。
何だと思いますか？何記念日か。
下ネタな気がするな。
あ、下ネタ。
うん。
その、性に目覚めた記念日的な。
そう。
うん。正解はですね。帰ってきた最強眉毛のうなりを聞き始めた記念日。
なんだよ。俺なんだよ。悪者じゃん、俺。
何下ネタ扱いしてるんですか、これは。ありがたいね。
ありがたい。
コメント、毎週末が楽しみになりましたということで。
お！
本当に大変ありがたいですね。
いや本当に。
ただポイントは帰ってきた最強眉毛のうなりという部分ですよ。前番組今ではないんだよ。
残念。
だからこれ
がでも帰ってきた最強眉毛のうなりを聞かなかった聞いてた人たちが今も聞いてくれてるわけだから。
そうだよね。ただこのチェンジから入った人がチェンジ面白いなと言ってくれるような番組にしていこうよということですよ。
うん。
ね。だから帰ってきた最強眉毛のうなりっぽさを出していけばいいんじゃない。結局また同じようなことをやっていけば。
なるほどね。
取り戻せるんじゃない？信用回復になるんじゃない？っていうこと。
うん。
うん、でもありがたいね。これがトップ1に来るなんて。
嬉しいね。
嬉しいね、うん。頑張ってやっていきましょうよ。ということで、今回は全部で10票いただきました。
はい。
ありがとうございました。じゃあメールの有無の方ですけども、
お願いします。
いついただいております。
本当ですか？
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。こんばんは。
はい。
ラジオネーム、つるるんです。
ありがとうございます。
今回は特別な記念日ということで、素直に考えてみました。
うん、
第3位。
はい。
一人暮らしを始めた日。
ああ。
初めて親元を離れ、東京のボロアパートに暮らし始めた日。 妙に誇らしくもあり不安もあったあの日のことは印象的です。この時期を初心なんて言ったりするんですかね、ということでね。我々一人暮らしまだしたことがないということでね、
早くしたね
早く出て生きてと、
そう、
中山くんは常日頃言ってますけども、一人暮らしを始めた日はやっぱ印象的だろうね。
うん、
うん、特にトゥルンさんは山形から上京してきたわけですから、
お
う、うん、相当なものがあったと思います。第2位、
はい、
CD 初めて買った記念日。
ああ、
あるあるですか。
あるある。
初めて自分の小遣いで CD を買った日です、うん、ちなみに初めて買った CD はバラエティ番組人気者で行こうの企画でリリースされた内藤隆さんの夢の続きという曲です。なんで初めて買った CD は印象深いんですかね。初めて買った CD、
お、
覚えてますか。
覚えて
る。お、覚えてる。
覚えて
る。何何。
初めて借りた CD じゃないんだよ。
買っただね。
買った CD、
うん、自分で。
俺も相当最近なんだよ。
え、今まで CD を買ったことがなかったってこと。
そう。
へえ。
2007年。
本当に最近じゃない。
本当に最近。
何、ちなみに。
ポリシックスの Now is the time っていうアルバムなんだけど。
お
もうだから、あの、引っ越ししてきてからですよ、こっちに。
千葉に。
うん、で、ケーブルテレビってさ、
うん、
最初、引っ越してきてから1週間ぐらい映るじゃん。どの曲
も。お試しでって感じ。
そう。
うん。
それで MTV を見てたわけ。
はいはいはいはい。
そ流れてて、
うん、
なんだこいつらは。
ポリシックスを初めて知ったと。うん、で、それで CD を買うことになった。
いや、まだその時点で買わなかった。
そうなんだ。
その後に、誕生日プレゼントで、
うん、
その、うちの、その最強マギの集いの月曜担当の方から。
あ、佐賀ちゃんから。
タワレコのポイントカードみたいなのもらって、
はいはいはいはい、はい、それで、
うん、
買っちゃうと。
そう、
なるほどね。僕の初めて買った CD は、うん、多分あれですよ、スーパーロボット対戦魂っていう。
ああ、あれなんだ。
あれが多分初めて買ったやつだわ。20ドルぐらい払って、あのいろんなね、
うん、
メロスのようにとか、
うん、
エルガイム、タイムフォーエルガイムとか、うん、サイレントボイスとか、
ライブ版みたいな、
あのアレンジされてるやつです、
うん、
あれをさ、10歳ぐらいで買ってるって相当なセンスじゃないって。
相当な
今思った、
うん。
うん。
思ったでしょ。
思った。
普通、買わない方が良かった人生っていうのもあるよね、多分ね。
いや、あれを買っちゃったからこそというかね。
そう。
うん、買ったから今。
仕方がない。
今の自分があるんだけどもっていう感じで。第1位。
はい。
まあ、さすがトゥルンさんですね。第1位は、オナニー記念日。
あー。
あーなんだ。もう、あーなんだ。
あー。
今や私の生きる糧になっている、オナニーという行為、うん。そんな私のアイデンティティに大きく関わるオナニーを初めて行った日が堂々の1位です。ということですね。覚えてるもんなのかな。
すごい。だから話聞いただけでもやっぱ違うもん。
うん、
年季が違う、まず。
もう、気合っていうかね、入り込み方が違うというか、ね、
そこに対する。
誠意に対するものがね。うん、性欲に対する。まあ、我々にもいますけどね。
いるね。
うん。その、オナニー記念日、ちゃんと克明に覚えてる奴がいますけども、
うん、
そういうもんなのかね。というわけで、トゥルルンさんからベスト3を、今回いただきまして、
はい、
ありがとうございました、本当に、毎回。あと、ちなみにですね、最近始まった、ネトラジ限定エンディングの方の、境界線の話、うん。
はい。
あちらの方にも、ちょっと来てますんで、そちらは、エンディングの方で。
エンディングの方で、はい。
読まさせてもらいますと。いうことですね。
はい。
はい、ありがとうございました。ということで。
ちょっと、投票の方の卒業記念日もそういう意味じゃないですよね。
ん？
それ下ネタ記念日じゃないですよね。
ああ、なるほど。チェリーボーイ卒業記念日の可能性も、まあありますけどもね。というわけで、今回、こんな感じでこのコーナーやってきましたけども、来週のこのコーナーのテーマはどうしましょうということですよ。どうします？
何でした？
番組の最後に発表しましょうか。
もう、ちょっと今リアルに忘れてるん
ですか？リアルに忘れてますか？これですよ、これ。これこれ。
ああ！
ね。最後でいいか。
どっちでもいいんじゃない？
あ、ほんと？
もはや。
じゃあ、言ってもらいましょう。来週のこのコーナーのテーマは。
来週のこのコーナーのテーマ。あなたの悪夢ベスト3。
悪夢ベスト3ね。どんな、いろんな夢見ますけども、
うん。
結構インパクト残ってるやつありますよね。
ある。
印象的なやつ。うん、その中でも特にひどかったとか。
うん、
面白い。もう最悪ね、悪夢じゃなくてもいいよね。
うん、
変な夢。
うん。
うん。があれば、教えてくださいという感じですね。うん、中山くんにすごい言いたいのがあると。
言いたいのある。
うん。まあ、ぜひ来週聞かせてもらいます。
はい。
三つもあるかな、悪夢。
そうなんだよね。
うん。
もう最近悪夢しか見ないんだよね。
最近悪夢しか見ないの。
そう。
驚く。それはすごいね。いや、結構さ、楽しい夢もあるじゃない。
じゃあ、だからそれがなくなった。
ないんだ。
うん。
へぇー。
最近、追い詰められてるのかもしれない。
そうだね。深層心理が働いて。結構空を飛んだりだとか、
うん、
映画のキャラクターになりきるとか、そういう楽しいのもありますけど。
じゃあ、俺、勇者になるみたいな。
いや、ドラクエ的な？
なんだけど、
うん、
設定がクセモノとか。
あー、どっか病んでる感じだ。
そう。
いいですね。ぜひ聞きたいですね。
それもう、ひでえんだよ。
ひでえんだ。じゃあ来週はあなたの悪夢。
はい。
ワーストというか、ベストというか、
うん、
3つ教えてくださいという感じですね。じゃあ、アドレス、宛先の方を。
うなり10 at mark live.jp、 うなり10 at mark live.jp、 こちらの方までね、送りきてきてくださいにゃ。
特典音声。
萌え萌えキュン。
中山くんのね、はい、初めてのメイド喫茶ですよ、はい。これもね、だんだんもう、作って2回ぐらい経ちますから、また新しい特典音声作れたら、ね。
新作作ります
か、うん、いいですね。ということで、送ってきてくださいね。はい。というところでコーナーは以上ですか。
はい。
はい。じゃあ、テーマトークの方入っていきましょうよ。
テーマトーク。
うん。本日2度目のテーマトークね。
BTTF。
Back to the Future ということで。これね、僕が好きすぎてね。うん、何から話していいかわかんねえということで。最初、ほんと困っちゃったね。
そう。
最初はなんかそのあらすじをバーっとひたすら細かいところを言っちゃって、これだったらもう1時間以上喋っちゃうよということで、うん、中断してね。
これはいかん。
冷静になって、やろうということで。とりあえずじゃあ、ネタバレなしで。
なしで。
最初5分ほど説明してい
きます。語りますか。
はい。これはどういう作品かと。
まず、マーティー君という少年がいまして。
主人公。
主人公
マイケル・J・フォックス演じるね。
そう。マーティー君
が。マーティー・マクライ、高校生。
マーティー君はね、が、ひょんなことから過去に行きます。
うん。タイムマシーンに。
そして過去の出来事変えちゃうわけだよね。
いろいろとね。歴史を変えてしまう。
そうすると未来の自分ってどうなってしまうのかなって問いかけられる。俺に俺に問いかけられるわけ。
っていう映画だと。
そう。うん、そして、未来に帰ってくるって感じ。
どういう人がこの作品楽しめるかと言いますと。まあ誰が見てもね。
万人だ。
誰が見ても面白いということで。
俺楽しめない可能性もあったわけじゃん。言うなれば。
うん、そうですね。
下手すれば。
そうです。
スラムダンクも見てないし、
うん、
ドラゴンボール見てないから、
うん、ちょっと王道っていう言葉に弱いというか。
BTTF 恐怖症みたいな。
そこまでかい。
BTTF 症候群みたいな。
果たして自分はね。
そう。
入りきれるのかと。
俺は思ったわけ。
うん、不安があった。
面白い。
ね。中山くんがおすすめする、なんだ王道ものっていうのはなかなかレアですよ。
ない。
ね。ドラゴンボールよくわかんねえって言った男ですからね。だから誰でも見て楽しめるから、
うん、
ぜひとも見たことない人は見てほしい。
そうですね。
だから特にそうだな、特に楽しめるのはやっぱ SF の要素が若干あるから、う
ん、ティーンエイジャー、
ん？
ティーンエイジャー、
ティーンエイジャーっていうことは10代の子。
そう、
特にそうだね。若者
10代の子は知らないから、バックトゥザフューチャー、
あ、我々よりちょっと下の
世代だと、
世代は知らないか。
そう
そうだ、あ、そうだよ。俺のだって同年代の子も知らない人いるもん、結構
いるでしょ。
うん、
でバックトゥー BTTF って言ったら、
うん、
ベーコンレタスじゃないしなみたいな感じになってくる。
もうそうだね、うん、もうメニュー扱いされちゃうわけね、 BTTF がね、うん、だから広めていこうぜということですよ。この放送ひょっとしたら我々よりも下の世代の人間が聞いてる可能性もありますから。
そうですよ。
そういう人たちはぜひともね見てほしい、
うん、
僕が一番好きな映画ですから。
らしいよ。
もう20回近く見てる映画ですから間違いない、これは。
うん。これ面白かった。
面白かった。あの、ワン、ツー、スリーとあって。
そう。
シリーズものになってるんですけど。ワンだけでもいいから、ほんと見て。
そう。で、ワンだけ見たら、ツー見たくなる。
見たくなるね。
これが見たくなる。うん、
ただ、やっぱりね、その、3作通して、やっぱり1が一番面白いね。
ああ。
なんだかんだ言ってね。しょうがないんだけど。ぜひ、
うん。
ツタヤで。まあ、ツタヤじゃなくてもいいですけども、レンタルして見てきてください。
ゲオでもいいし。
ゲオでもいいしね。お願いします。ということで、じゃあ、こっからは、ネタバレ満載で。
そうです。
喋っていきましょうよ。
はい。
で、何から話していこうかなっていうことよ。
うん。
そこが非常に難しい。
難しいでしょ。
うん。この映画の良さを、どう語ればいいのか。
うん、そう。
まずね、
考えていこう。
まず脚本。
うん。
これは間違いないね。
間違いない。
よくできてるストーリー。
うん。
もういろんなところに散らばってる伏線を見事に全部回収する。
うん。
え、このシーン、必要とか、
うん、
このシーン余計じゃねっていうのが一つも俺に言わせたらない。
お
う。どのシーンも必要。
うん。
その時点でまず完璧。
うん。
さらに、音楽。
うん。
これも俺は大好き。この一番有名だね。
でん。歌っちゃダメなんだね。
うん、ふんですよ。
そう。
言うなれば。あれもそうだし、うん、クライマックスのシーンで、時計台のシーンとかで流れる、
うん、
ドキドキハラハラのサスペンスの音楽も非常によろしい。
うん。
あと、まあ、演出だね。小ネタですよ。
うん、演出ね。
二度目三度目見たときに、ああ、これってああいうことだったんだっていう。
今日帰って見たくなったもんだ。
でしょ、うん、小ネタがいっぱい散りばめられてるということで。いえ、一度ならず二度までも楽しめる。
うん。
さらに、演技かな？演技。
そう。
俳優さんの。
てかね、まず、マーティーがマイケル・ジェイ・フォックス。
マイケル・ジェイ・フォックス、
ね。イケメンすぎて。
かっこいいなぁ。
かっこいい。
マイケル・ジェイ・フォックス。あの時、当時いくつだったんだっけな、あれ、高校生だから17歳ぐらいの役だけど、うん、童顔だからね、マイケル・ジェイ・フォックスって。うん、1985年公開当時は、テレビドラマでもう超人気者だったんですよ。
あ、
確か。だからテレビドラマの方の収録やって、で、その収録終わったらもう、バックトゥ・ザ・フューチャーの 映画の方に行くっていう、もう超過密スケジュールの中。
ピンクレディだ。
行われてたらしいですよ。今ね、パーキンソン病になっちゃって。
うん。
患っちゃって。大変なんだけど。あとは、そうだね。毒役のクリストファー・ロイド。
うん。
この人も、いいでしょ。
すごい。
ハマり役でしょ。
ハマり役。
うん、正直もう、あの人は、あのキャラクターしかないもんね。俺の中ではね。他にもいろんな役やってるんだけども。
うん、もうなんか、車に触る演技とかすごい好きだ。熱いのか、熱いのかと思いきや。
タイムワープ、一番最初のタイムワープした後に、1分後の世界に戻ってきた。デロリアンが。なんかこう、湯気みたいなのが立ってて。
うん、
で、あの、ドア開けようと触ったら、うーっていうアクションをして。で、マーティーが、おー、ちょっと熱いの熱いのって言ったら、it's cold! Damn cold! って。めっちゃ冷てえってやつね。そうそう。あのね、クリストファー・ロイドっていう人も、なんていうの、毒のイメージがやっぱ強すぎてさ、
うん、
ああいう人なのかなって、どうしても思っちゃうんだけど、めっちゃ寡黙な人だからね。本当は。全然喋んないよ。あとね、リー・トンプソン。これは、お母ちゃん役だ。
あ、
ロレイン役の人、はい。あの人もなかなか美人でね。あの、メイクしてるわけじゃない。若い人が、年寄りのメイクをしてさ、
それがちょっとわかるんだよね。
面白いよね、あれもね。うん、あとは、ビフ役の人ね。ちょっと名前わかんないんですけども。あの人も、あのジャイアンみたいな、
うん、
あの、キャラクターですけども。本当はすごい紳士。いい人。で、ジョージ、親父役、
うん。
ジョージ役の人もね、名前何だったっけな、あの人も結構実はイケメンなんだよね。
そうそうそう。
なんか髪型がちょっと気持ち悪いだけで。本当すごいイケメン
なんだ。本当カスガみたいな髪型。
そうそうそう。テクノカットでね。うん、まあ、それぐらいか、メインキャラクターというのは。うん、で、そうだ、大体のあらすじを、まあ、ネタバレありのコーナーで言うのもあれだけども、ちょっと振り返って説明しようよ。
はい。
まず、主人公、マーティ・マクフライというキャラクターがいて、うん、俺どういうやつかっていうと、音楽が好きで、
そう。
ギタリストの将来になりたいんだけども、うん、いまいちちょっと自信が持てないという男。うん、で、彼女がいて、それなりに、うん、まあ、いわゆるリア充的なね、今で言うとこの位置づけなんだけども、親父がね、このジョージ・マクフライっていうのが、のび太くんなんですよね、
うん、
言うなれば。その、上司の。同級生なんだけど上司のビフにいつもこういじめられてて、
うん、
報告書をさ、書いとけよっていうシーンあるじゃない、
うん、
なんだっけ、あ、そう、俺の報告書を早く出せと。お前やってんだろと。で、あ、じゃあ月曜日までに書くよみたいなこと言って、お前月曜日だったら俺が清書する時間がねえだろみたいなやりとりを高校の時からしてるっていう、
そうなんだ、
ね、あの辺もね、クスッとするところですよ。で、ちょっと家庭も中の下って感じなんだよね。ちょっと言い方悪いけど、
うん。
家庭崩壊はしてないんだけど、正直ちょっと冷めてる。
うん、
冷え切った関係の。だから、マーティがちょっと浮いてるってのもあるんだよね。
そう。
正直ね。
ああ、
あそこで言うと三人兄弟の末っ子か、
うん。
割とまともなんだよね、マーティは。
そう。
自信がないだけで。で、その、ヒルバレーっていう、マーティが住む町の、ちょっと変わった、科学者。
毒こと、
エメットブラウン、
うん、
博士の、あるね、うん、実験に、
そう、
協力するというか。
発明品ですよ。
発明品。それがタイムマシン。デロリアンじゃない。デロリアンは車。デロリアンを改造したタイムマシン。
タイムマシン。
を作って。で、その、実験をしてるときに、あれはプルトニウムで動くと。
そう。
すげえ、実は危ないものなんだよな、タイムマシンは。で、一回タイムワープするために一本この、この分のプルトニウムが必要だっていうことで、うん、なんか10本ぐらい、リビア人のテロリストからパクってきたというやりとりがあって。それで、そのリビア人がね、なぜか知んないけども、復讐しに来るんだよ。
うん、
深夜の1時のあの、ツインパインモール、
うん、
で、ドクが殺されてしまうと、
うん。
で、マーティンも狙われるんだけども、デロリアンに乗って、逃げてるうちに間違ってタイムワープしちゃうっていう。うん、
150キロ出してみせろみたいなこと言ってね。
そう。字幕がね、あれはさ、88マイルですよ。88 miles per hour ですよ。それが、字幕だと、時速140キロ。もうなんか違うな。
中途半端な。
なんであそこをさ、88マイルでいいんじゃない、うん、絶対ちびっこは混乱するぜ。え ?140 キロなのになんで88で、んとか思うよ。ちびっこは。字幕版を今回初めて僕ちゃんと見たんですけど、うん、違うね。全然違うね。俺初めてね、うん、英語が若干分かってね、よかったって思った。うん。ニュアンスとかがやっぱりさ、どうしてもね、伝わらないよね。日本語を訳にしちゃうと。うん。セリフとかも。すごい細かいところ言うとさ、うん、結構飛んじゃうんだけど、ジョージ、
うん、
親父がさ、親父と母親をくっつけないと、
うん、
マーティーが生まれなくなっちゃうっていうさ、うん、それがそのこの話のメインの部分なわけじゃん、うん、でマーティーが必死に親父をあのロレインを誘うようにいろいろ仕向けるじゃん。で喫茶店で口説くシーンですよ、うん、覚えてますか、
運転っていう、
あ、そうそうそうそう、うん、まあそこもね無理からなんだけど、ほん、うん、だから You are my destiny、うん、私は、あなたの運命だっていうセリフで言えって言うんだけど、あそこを間違えてね、デンシティって言っちゃうんだよね、うん、デンシティっていうのはあの密度とかっていう意味なわけですよ、単語の意味がっていう面白い部分もね、ちょっとさ、だって意味わかんないじゃん、運転だってどういうこと、そんなミスはさすがにしないだろっていう話じゃん、っていう苦しい部分も字幕になっちゃうとね、ちょこちょこあるね。
ああ。
あの、大人のビフがさ、ジョージをさ、うん、もうお前ほんとしょうもねえなとか言うシーンもさ、なぜか、あの、君っていう言葉を使ってたりだとか。
ああ。
やっぱ君っておかしいじゃん、あの大人ビフが、ジョージに向かって言うのはっていう、そういうところがね、いっぱいあった。
ああ。
すごくそこはね、思った。フラックスキャパシターも、次元転移装置になっちゃうよね、うん、日本語の字幕だと。これはね、いただけないね。いや、みんな英語ちょっと勉強してたね。この映画のために。ぜひね、見てほしいね、うん。ちょっとじゃあ戻りましょう。あらすじ。
はい、
どこまで行ったかっていうと、1985年から1955年に戻る。
うん。
だよね。間違えて。で、未来に戻りたいから、当時の、1955年当時のドクに会って、
そう。
未来に返してほしい。いう流れなんですけど、うん、そこら辺でなんかあるかな、特に言っとくべきことは。
1.53GW? だっけ、
はいはいはいはい。ドクが信じてくれて、自分のことを。
さあ無理だと。
で、あの、テープを見せるんだよ。うん、ね。その、タイムワープの実験の時にマーティはテープを回してた。うん、でそのテープを、ドクに見せて、で、1985年のドクが、いろいろ説明するわけだよね、うん、タイムマシンの仕組み。で、このタイムマシンはこのフラックスキャパセターに 1.21 だから 1.21 ジゴワットっていう謎の単位のね、うん、1.21 ジゴワットの
ワットのすげえ版なんだ
ろう、ね、そう、電力をこうぶち込んで88マイルのスピード出すとタイムワープができるっていうシーンを説明するのを1955年の若い時のドクが見て、えーっていうシーンね、うん、1.21 ジゴワットっていうシーンね、あそこ面白いね。要は、そんな巨大なエネルギーは出せねえと。
プルトニウム使えばいいや
ん。そう。で、1985年にはプルトニウムがその辺で売ってるんだろうけど、55年にはないんだよ、困ったね、坊やみたいなことを言うところ。うん、で、結局、雷の力を使えばいいじゃないかっていう話になってね。で、その、雷が起きるなんてのは、もちろん予測できないんだけども、未来から来て、で、たまたまね、時計台に、1955年の、
募金を、
そう、10月の何日に、落ちて、その日、時以来、動いてない時計台を取り壊すのをやめよう運動っていうおばさんのチラシをたまたまその時持ってて、うん、まあそれも伏線になってるんだけど、それをバッて見せて、やるっていう、なんかもう、すべてがうまくできてる、シーンですね、
うん。
で、マーティが、そのドクに会う前に、親父とお袋に会っちゃうんだよね。
そう。
そう。で、そのせいで、運命というか、本来進むべき、歴史が大きく狂い始めて、
うん、
で、だんだん歴史が変わってきて、自分の存在がこのままだと消えちゃうから、
うん、
未来が変わっちゃうから、なんとかしてお袋と親父をくっつけろっていうことで、もうそっからはさ、コメディ的な感じがあって、
うん、
よろしいじゃない？
お袋がもうタバコもうすげえ吸ってんだ。
そう。
未成年から。
あそこもさ、要は昔に行く前に家族で食事をするシーンがあるじゃん。
うん、
で、親父との昔思い出話をさ、長女に向かってさ、話すシーンとかあるじゃない、うん。で、私らが若い時は、みたいな話ってさ、よく言うじゃない、
うん、
親って子供に向かって。で、それって意外と嘘だよっていうことだよね。そんな、マーティのさ、彼女のジェニファー。なんだあいつはと。そんな男のケツ追いかけてるようなビッチは、本当どうしようもねえ、みたいなこと言うんだけども、実は自分がまさにそうだったっていう。うん、というところの面白さ。だから、なんだろうな。一回想像しちゃうもんね。自分の親ってどんなだったんだろうって。若い時は。それをこう、うまーく表現した作品ですよ。
うん、
で、
見せ場。
あ、スケボーだね。
スケボーね。
マーティはスケボーが得意なんです。ということで。スケボーを使ったちょっとアクションシーンっていうのもあり。うん、だからこう、飽きるところがないんだよな、うん、うん。いろんな要素がある。アクションもあり。まさに娯楽映画っていうかさ。
ラブもある。
ちょっとラブシーンもあってっていう。で、ハラハラするでしょ最後の。シーンとかも。
うん、
やっぱいいね。やっぱいいね、になっちゃうね。なんかありますか？印象的なシーンやら。ちょっと喋っておきたい部分とか。
やっぱ印象的なシーンで言うと、
うん、
やっぱあの、ダンス会場で。
ダンス会場。
ダンス
会場。最後のシーンですね。Enchantment Under the Sea Dance ね。
そう。
深海の魅惑パーティーだっけ、うん、字幕だと。うん。親父と、お袋が初めてキスしたと。
そう。
のダンスシーン。
で、はっきりしました、自分の指が。
ん？
自分の体がはっきりしました。倒れるじゃん、途中で。
要は、もう、時間がだんだんなくなってきたと。自分の存在も消えてきたと。いうことで、うん、早く父親と母親がキスしてくれないと、もう自分がこの世から消えてしまうっていうシーンで、うん、もう演奏ができなくなるんだよね、マーティーが、ギターの。で、倒れ込むような形になり、で、その後。
キスしました。
はい。で、体も元に戻りました。写真もみんな元に戻りました。めでたし、めでたしと。
ちょっと聞く。
うん。
そして、ロックを引き出す。
はいはいはいはい。マーティーがね。ジョニー・ビーグッドをね。
そう、ジョニー・ビーグッド。それが好きです。
そこの、どこがいい？その部分の。
もう途中テンション上がって、こう、うん、もうなんかもう背面引きとか、
はいはいはい、寝
引きとかするわけ。
ちょっとあの、1955年の人たちには早すぎるね。
そう。
あの、いわゆるロックっていうものを披露するわけ、
ね。披露する。
で、周りがポカーンとしてる。あのシーン。
君たちにはまだ早いけど、
うん、
君たちと子供は、もう、ダダハマりする。
はいはい、ケズカのラベってやつ、うん、はいはいはい。そうだね。あとそうだなぁ。なんだろう。終わり方もね。
うん。
好きなんですよ。当初これ、続編特に作る予定はなかったんだけど、うまい具合にね、
うん、
こう、今度は、未来が大変だって言って、
そうね、
マーティとジェニファーをドクが、空飛ぶデロリアンで、
うん、
バーって飛んでいくところで気持ちよく終わるわけじゃない。
うん、
で、2は見事にそっからちゃんと繋げてね、
うん、
やってるわけなんだけど、そうなんだよな。だから、ダメなところかな。なんかない？ダメなところ。強いて言うなら、ここはどうなのみたいな。
別にそんなになかったかな。
あらもないしね、
うん。
隙もないし。小ネタがいっぱいあるんですよ。最初に、テイク1では言いましたけど、テイク1でも言いましたけども、一番最初のね、時計がいっぱい並んでる、
うん、
毒の家のシーンで、うん、時計の長身に捕まってる男、要は最後の時計台のラストシーンを、こう、思わせるような、時計が実はさりげなく置いてあったりだとか、うん、ツインパインモールですよ、
うん。
最初のタイムマシンの実験を行った場所を、うん、マーティーが1955年に行って松の雪をぶっ壊しちゃったことによって帰ってきた時にはローンパインモールって名前が変わってるだとか、一回見ただけじゃ気づけないようなことが結構いっぱいあるんですね。
2、3回
だね。本当にもっと細かいことを言うと、なんだ、それこそまた最初のシーンで時計がいっぱい置いてありますよね。で、一瞬ね、なんか新聞記事みたいなのが映るのよ。
映る、
うん、あそこに毒の家のニュースが実は書いてあって、
うん、
タイムマシン作るためにもう家財を放り投げてるわけですよ、
うんうん、
売っちゃってるわけよ、あの大きい屋敷とか、それが記事になって実はそこに入ってるとかっていうのもあるんですよね。まあ面白いから、まあ見て、で 2,3 も見てよ、どうせだったら 2,3 もそれなりに面白いんで。
また未来に行って過去に行ったりするわけでしょ。
2はまあちょっと言っちゃうと、まあ未来に行くわけですよ。子供が大変なんだっつって、で、子供のトラブルをちょっと解決しつつ、戻ってくると、ちょっと歴史がおかしくなってて、っていう。ワンとかなり、てか、ワンの、1955年にも行くんですよ。言っちゃうと。だから、ワンのシーンを、ツーのマーティーが見てるっていう。
あ、なるほど。
結構ややこしいことになるんだけど。同じ時間にマーティーが3人いることになる。そういうのも面白い。見てくださいよ。で、ついでにスーファミのゲームやってくださいよ。スーパーバックトゥザフューチャーパート2っていうアクションゲーム、伝説のね、うちにありますけど、これもなかなかシュールで面白いので、 やってみてください。
あれ最後のパスワードなんだっけ、
4文字なんですよね、パスワード、うん、で毎回その例えばさ、1の2パスワードなんだろう4文字だったらスターとか、ね、そうそうそうっていうのがあって、で結構難しいんだよねあのゲームって実は、うん、ちっちゃかったし当時クリアできなくて、なんとかでもエンディング見たいなと思って最後の面のパスワードが分かればいいのになーってずっと思ってて、小学校は当時 3,4 年だから何歳ぐらい 10歳いってるいってないぐらいのガキが必死になって考えて、うん、ラスボスは多分ビフだから、ビフ、あ、ビフ4文字だなと思って、まあでもまさかビフで通るわけねえだろうなと思って BIFF って入れたらそれが通り、それがなんと最後の面ということで無事エンディング見ましたけどもね、うん、東芝 EMI だったかな開発が、なかなか、面白いゲームなんで、はい、ぜひちょっと触ってみてくださいという感じで、そんな感じかな。
なるほど、
うん、もうだからこれは尺とかを気にせず、
うん、
普通にダラダラ喋りたいね。
そうね、
うん、
居酒屋トーク、
そう居酒屋トークでやりたいね。時間を決めちゃうとどうしてもシッとできないとまずいからね。じゃこんな感じにしましょう今回は。
そうですね、
ね、はい、来週のこの番組のテーマですよ、テーマトーク何にしましょう。来週は10月の30日、
やばい、
ハロウィーンの
前日、
前日ということで、ハロウィーンといえば何を想像するか、ね、
かぼちゃ、
かぼちゃだったり仮装だったり、ホラー、大盛り、ホラ
ーホラ
ーホラー
ホラ
ーホラーね、ちょっと怖いやつ、
怖い
怖いお話なんてのもいいんじゃないかと。
結果あれ
いうことで、
クロックタワー、
そうですね、来週のテーマはクロックタワー。久々にゲームですね、うん、これはホラーゲームですよ。
ホラーゲーム、
スーパーファミコンでは数少ないホラーゲームをちょっとやってみようじゃないかということで、うん、大体の流れは知ってるんだけど実際にあんまりやったことが我々二人ともないということで、この1週間
みんな死んじゃう
クリアできるかどうかは分からないですけど、みんな死んじゃう今すごいネタバレを言ってない、
いろいろ死んじゃう話でしょ。
そう、殺人魔みたいなのがいてね、うん、ちょっとホラーですよ、やってみましょう。クリアできるかどうか分かんないけどね、うん、1週間やってみて、話していこうと思います。
はい、
うん、じゃあコーナーの告知をして最後終わりましょうか。まずオレマチック天国の方がテーマがあなたの悪夢
ベスト3、
ベスト3ね、これがクロックタワーにかかっているということで、はい、怖い夢を教えてください。さらに、他に2つコーナーがありまして、あなただけの専門用語を教えてください、小野用語、
小野用語、
あとですね、あなたの心のモヤモヤをね、中山親分が解消する
怒りの境界線、
怒りの境界線、こちらの方も募集してます。アドレスの方がうなり10@live.jp、 うなりのスペルは UNARI ということでね、こちらの方まで送ってきてくださいということで、なんとか1時間ぐらいやったかな、
うん、
うん、なんとか行きましたね、疲れましたか、じゃあネットラジ限定エンディングの方でね、境界線線引きの話をつるんさんのメール交えてやっていきましょうということで、お送りしましたのはかやとんときとと
日曜担当中でございました。
んどうもありがとうございました。
チェンジ！最強マイルのうなり。